どうも、朝です。今回はですね、お金の源泉、ソースオブザマネー、お金の源泉ということで、4本目の、音声を取っていきたいと思います。で、4本目のテーマはですね、お金を自在に生み出す4つの能力、ということを話していきたいと思います。まあ、この4つの能力があれば、お金から解放されるっていうことですね。お金から解放される状態とは、いつでもお金を稼げる状態だっていうことを話したと思いますが、まあそのですね、じゃあいつでもお金を稼げる状態になるためには何を磨かなきゃいけないのか、一生かけて何を目指していかなきゃいけないのかって話をしていきたいと思います。もうすでに分かっていると思いますが、ここで話していきたいことはですね、3ヶ月後に何十万円稼ぎましょうとかではなくて、生きてる限り価値を生み出し続ければお金っていうのは稼げるわけですから、だからそういう価値を生み出せる人間、価値を見つけられる人間、価値を流通させられる人間、そういう人間にですね、少しでもいいから近づければ人生豊かになりますよねってことが言いたいわけです。なので特にね、その3ヶ月で何百万円稼ぎましょうとかそういうことを言ってるわけじゃないんですね。生涯いくらでも稼げるっていう状態になってほしいんで、だから目先のね、数百万円がもちろん、欲しい人もいると思います。てかみんな欲しいと思います。僕だってもちろん目先にね、何千万円と落ちてたら欲しいですよ。ただでもそこだけにとらわれてる限りはやはりうまくいかない。それはなんでかって言ったら、もうすでに過渡期だからですよね。参入している人はすごく多い。特にインターネットビジネスっていうところで言えば、もう過渡期なんですね。でこれはグローバル化っていうものによってインターネットだけではなくて現実世界にも同じようなことが起こる、わけです。それはなんでかって言ったら、世界中から、お金を稼ごうとする人が現れてきて、世界中から技術者が来たりだとか、世界中から労働力が来たりだとか、世界中から新しい商品が来るわけですから、それがグローバル化ってことですよね。だから今よりも激しい、自由競争が生まれるわけです。それはまさにインターネットが象徴しているように、インターネットの状況と現実の状況っていうものが、似たようなものになってくる。そうなった時にですね、インターネットと同じように過渡期になった時に、要はみんながやっている状態になった時に、同じようなテンプレートを使ってやったら稼げないですよねってことが言いたいわけですね。だからこそ今のうちにしっかりとそのお金を稼ぐスキル、力っていうものを身につけておかないと、自分の可能性を生かせなくなってしまう。だから今こうやってお金の源泉っていう話をしています。じゃあですね、少しだけこれまでのまとめっていうか、これのつながりを話していきたいんですけど、やっぱ断片的にですね、一本ずつ聞いてるとつながりが持てないかもしれないんで、一応つながりを持たせたために話しますが、まあ、1本目ではビジネスっていうのは価値の交換、価値観の交換で成り立つもんなんだよっていうことを話しました。そして人はより多くの意識と時間を使ったものにお金を払うんですよと。だからこそ情報の支配、というものをすることによって人により多くの時間と意識を使ってもらうことができる。そうすることによって価値観っていうものが共有できるし、価値観が共有された時にこれいいでしょって見せた時に、あ、いいよねっていうふうに素直に受け取ってもらえるわけですね。で、そしてそれを商品として出した時にお金に変えることができるっていうことを1本目では話しました。そして2本目では、今言ったように人気っていうものを得る、つまり人のに気になってもらうっていうことを得るためには情報の支配が必要だから、その情報の支配をするために何をしなければいけないのかっていうこととして、自分の境界線を決めて、その中のルールを決めて、そしてそこに外から人を呼ぶことなんですよってことを話しました。そしてもう一つは、価値観が共通している人に、新しい世界っていうものを見せられたら簡単にお金を払ってもらうことができるんですよって話をしました。つまり提案ですよね。で、3本目っていうのは、お金から解放されるっていうのはどういうことなのか、つまりいつでも稼げるって自信がある状態が、真にお金から解放された状態なんですよって話と、そして価値の源泉っていうものがどこにあるのか、それを人と人の間にあるんだよ、そこを見れば、商品、どんな商品を売れば相手が喜ぶのかとか、どんな、ところに価値が眠っているのかってのは見えるんですよっていうことを、話しました。でですね、まあまあそれぞれに裏バージョンっていうものがあって、裏バージョンも聞いてもらってる人はより深く理解できていると思うんですが、ここですね。で、2012年以降具体的に何がやばいのかっていう話をですね、改めてしておきたいんですが、2012年以降いろいろやばいですよっていうことはいろんなところで言われています。それは不思議なことにですね、経済っていう文脈でも言われたり、 星っていう文脈でも言われてたり、スピリチュアルっていう文脈でも言われてたり、あるいは予言みたいな文脈でも言われてる。あるいは、国際関係っていう文脈においても2012年以降はやばいっていうふうに言われてる。いろんなところでですね、2012年以降いろんな変化が同時多発的に起こって、いろいろと混乱を極めるような世界になるんじゃないかっていうことが言われてるわけです。それは具体的にどういうことなのかっていうとですね、その例えばね、どっかの国の首相が交代して、何かもしかしたら起こるかもしれないとかね、マヤ暦でね、2012年で世界が終わるとかって言われてるとか、そういうことっていうのはさすがに複雑すぎて僕にも把握できてないんで、なのであくまで世界全体の流れっていうものを見たときに、じゃあ2012年以降具体的に僕らの生活にとって何がやばいのかっていう話をしたいと思うんですが、それはですね、一つはすごくいいことなんです。やばいっていうのはいいことがあって悪いこともある、その両方なんですね。それは何かって言ったら、世界の自由度が高まってるんです。どんどん年々毎日毎日世界の自由度合いっていうものが高まってきてるんです。それは少し想像してみてもらえば分かりますが、20年前と今とでは自由の度合いが全く違いますよね。例えば20年前っていうのはインターネットもなかったですから、だから人々が気軽に情報に触れられるってこともないし、気軽に全然知らない人とコミュニケーションを取れるっていう可能性すらなかったわけですね。そんな中でインターネットっていうものが生まれたことによって、見知らぬ人と知り合えることができたし、今だったらね、女子高生がニコニコ生放送みたいなこととか、ユーストリーム配信とかやってですね、自分のメッセージを世界に届けることができてるわけです。それが何千人何万人とかに見られたりするわけですね。だからものすごく可能性が開けてる、自由度がめちゃくちゃ高まってるんです。でこれがインターネットだけではなくてグローバル化っていうことによって世界が広がっていくんですね。世界中で同じようなことが起こってるんです。インターネットが普及するっていうこともそうだし、グローバル化の波によって、いろんな問題が起きてます。それはとどのつまり自由度が高くなるってことです。自由度が高くなることによって自由競争が加速するんです。そして二つ目は人々の多様化と硬直化っていうことが起こっています。それ何かって言ったら、無限の多様性なんですね。多様性っていうものは無限なんですよ。つまり一人一人違うっていうのが、究極的に言えば多様化の極みなわけです。日本人が1億2000万人とか3000万人いるんだとすれば、1億2000万3000万の一人一人の考え方が違うっていうのが多様化の意味なんですね。で実際にそれがなりつつあるっていう状況です。もちろん一人一人が厳密にね、考え方が違うと本当に混沌の世界になってしまいますから、だからその考え方の違いっていうのは本当に微差なんですけど、少しだけの考え方の違いなんですね。例えば興味が違ったり趣味が違ったり、仕事が違ったり環境が違ったり友達が違ったりすることによって、それぞれ一人一人の人生があって一人一人の考え方がある。それが多様化なんです。だからいろんなビジネスが生まれてる、ニッチな市場とかね、いろいろ言われてますけど、昔に比べてビジネスの種類ってものが増えました。興味の種類も増えました。それはなぜかって言ったら、インターネットが普及したからです。インターネットが普及してない以前っていうのはどういうことかって言ったら、テレビとかラジオとか雑誌にしか興味がなかったんです。要はトップダウンだったわけです。トップダウンで情報が発信されてる中で、それで楽しんでた。だってテレビしかなかったわけですから、娯楽が。まあもちろんスポーツとかね、いろいろありますけど、でも結局その情報を得るためにはテレビ見なきゃいけないわけですね。野球、テレビで野球がやられてて、みんなが野球を見てるから野球人口が増えて、野球が好きな人が増えるみたいな、そういう状況だったんですけど、今はテレビが見られなくなってる。だからインターネットで各々勝手に情報を受け取って、勝手に情報処理して、勝手に興味の、幅を広げて、勝手に興味があるものだけを見てるわけですね。これが多様化と硬直化なんです。これなんで硬直化って言えるかって言ったら、要するに自分が興味のあるものしか見なくなってるんです。自分の興味のないものっていうものは関係ないやっていう風になってきてるんですね。それはそうですよね。インターネットで何か検索するときにわざわざ自分の興味のないものを見る人はいないわけです、ほとんど。そんな時間もないだろうし、単純に見る気がしないだと思うんですね。でもテレビっていうのはある種その時間にチャンネルが5つとかしかなかったら5つしか選べないわけですから、だから別に見たくもないものを見てたりしちゃうわけです、昔は。 例えばお昼の番組とかね、見たくもないのに昼ドラとか見てたわけですよ。でも今お昼何してるのかって言ったら別に見たいものを見てる。笑っていいともとかを見てたのが、そうではなくて全然関係ないネットで、YouTube を見たりだとか、ニコニコ動画を見たりだとか、あるいはニュースサイトを見たりだとか、あるいは、映画を見てみたりだとか、映画配信とかもされてますからね。あるいは電子出版で本を読んでる、漫画を読んでる。そういうことが起きてるわけです。一人一人の過ごし方が大きく変わってるんです。でその変わってるってことは、人の処理能力っていうのはそんなに高まってないわけですから、実際問題として。情報が増えたのに処理能力が高まってないんで、だから硬直化するんですね。フラットに世界を見れる人が少なくなってる。自分の興味の中でしか生きれなくなってる。だから、自由度は高まってるのにもかかわらず、殻に閉じこもってるんです、人は。こんな中で、この二つの大きな流れがある中で、じゃあ、今後どんなことが起きていくのかっていうと、簡単な話で、高まる自由度、つまり可能性っていうものを活かせる人間と、活かせない人間が二極化していくんです。活かせない人たちっていうのは自分が興味のあるものしか見ないんです。活かせる人たちっていうのは、次から次に自分の興味であったり可能性ってものを開拓していくことができる。だからいろんなことを経験できるし、必然的にお金も儲かるんです。だっていろんなことを経験してて、いろんなスキルがあって、いろんな知識がある人にお金が入るっていうのは、もう必然的じゃないですか。それはどんなものだったとしてもそうだと思うんですね。だってビジネスチャンスっていうものも、詰まるところを言えば、人と人の出会いであったりだとか、本との出会いであったりだとか、業界との出会いであったりだとか、自分が可能性を押し広げた結果、チャンスが生まれるわけですから、だから、どんどんどんどん可能性を開拓していってですね、その可能性を生かすことができる人間になれば、自然とお金ってものが入ってくるようになるわけですね、必然的に。でも逆に可能性を生かせない人になっちゃうと、自分の興味しか、興味がない。自分の世界にしか興味がない。自分の毎日のルーチンワークにしか興味がないとなってくると、外の世界との接点ってものを持てないですから、だから必然的にお金ってものが稼げないんです。要するに言われたことをやるっていう人ですよね。だからこれがサラリーマンに代表されるような働く人の特徴なわけです。自分の仕事をこなしていれば、後の自由は自分の興味だけに使えばいい。それで満足だみたいな、つまり普通っていうものを求める人が可能性が活かせない人たちなんですね。だって普通である限りは、要は自分が満足してさえいればいいわけですから、まさに自分の興味のあるものを見て、自分の興味のある生活をして、自分のね、興味のあるコミュニティだけ、つまり友達だけと付き合って、それで生きればいいだけですからね。そしたら何の苦しい思いもせずに、なんとなくダラダラ生きれるわけですから、だからそれがまさに普通なんですよ。でもそれだと可能性が活かせない。可能性が活かせないってことは、より多くの楽しみを得ることもできないし、誰かを幸せにすることもできないし、もちろんその、ね、一人二人を幸せにすることはできると思いますよ。例えば家族とか、子供とかね、そういう人を幸せにすることはできると思いますが、しかし、可能性が大きくなってきてるってことは、僕ら一人一人が幸せにできる、影響することができる人数ってものも、グローバル化とかインターネットの発達によってですね、増えてるんです。僕一人が1万人にメッセージを届けて、1万人の生活に少しずつの変化を与えることができる。それは、これを聞いてるあなた一人一人、に同じように可能性があるわけです。じゃあその可能性を活かせるか活かせないかって問題なんですね。で、活かせれば当然収入も増えるし、収入が増えた分、自由な時間もできるし、自由なお金ができるわけですから、だからより多くの可能性をまた生かすことができて、その生かした可能性で出会った人たちとまた新しいビジネスをしたりだとか、新しい知識によってまた新しい世界を誰かに伝えてみたりだとか、そういうふうにどんどんどんどん輪が広がっていくんです。可能性が生かすことができれば。でも可能性を閉ざすばっかりに言ってると、もうずっと殻にこもってますから何にもできなくなっていくんですね。で、やばいとこっていうのはこれにみんな気がついてないってところなんです。つまり多様化っていうふうに言いましたけど、多様化っていうのは割と世間的には良しとされてるわけですね。つまり自分の興味を満たせるってことはすごい幸せなんじゃないか、っていうふうに思われてるわけです。漫画が好きだったら一日中漫画を読める生活ができればハッピーじゃんっていうふうに思うわけです。映画が好きだったら一日中映画見れれば嬉しいじゃないですかっていうふうに言うわけです。しかし本当にそれって幸せなことなのかっていうことなんですね。で、多くの人っていうのは自由意志で生きているつもりなんです。だから、日本っていうのは、世界で最も 成功した社会主義の国だと言われてますけど、要は選択肢が与えられてるんです、僕らには。サラリーマンになることもできるし、ならないこともできる。何にでもできるんです。なれるし、選べるって状態なんですね。何でも選べるんです、別にやろうと思えば。大学に行くことも選べるし、行かないことも選べる。だから自由なんです。すべては自由なんですが、しかし、実際問題として、本当に自由意志で選べてる人っていうのは限りなく少ないんですね。それなぜかって言ったらやっぱ怖いからですよね。だって可能性ってのはイコール恐怖ですから、だって予測がつかないことが可能性ですよね。予測がつくことっていうのはもう、それはなんていうか、想定内なんです。だから想定外のことが起きるのが可能性ですから、だから可能性ってのは恐怖なんです。例えば、なんでしょうね。大学に行くとか就職するにしても、特に意味はないんだけど、就職活動してしまう人が多いわけですよね。それなんでかって言ったら、就職活動しないとなんか、怖いみたいな。やばいんじゃないかみたいな。そういうような思いがあるからです。それだから右へ習いをした方が、あるいは長いものに巻かれた方が、安泰なんじゃないかっていう気持ちになってるわけですね。本当は自由の意志があるはずなのに、長いものには巻かれろみたいな意識がある。これがまさに社会主義なんですよ。トップダウンで上から言われたことを守るっていうのが、社会主義ですよね。だから会社っていう組織はまさに社会主義なわけです。上から言われたことをやる。それが社会主義ですよね。そこに自由意志は存在しないんです。存在してるんだけど、してるつもりなだけであって、実際問題としては存在してないんです。なぜならほとんどの人は他の人と同じことを望んで、普通を望んで普通なことをやるからです。そうなった時に、コントロールは簡単じゃないですか。まあ実際コントロールしてるかどうかわからないんですけど、大多数がそっちに向かうわけです。つまり多数派と少数派に分かれるわけです。で、多数派が圧倒的に多いわけですから、だから多数派は結局普通なわけですよね。で、僕らは可能性を生かすっていう意味で言えば少数派なんです。だってほとんどの人は可能性生かせないわけですから、毎日同じ仕事をして、毎日同じ会社に行って、毎日同じ通勤電車に乗って、毎日同じようなものを食って、毎日同じような人と会って、毎日同じような話をして、可能性を生かしてないわけですから。だから、全部変えることができますよね。毎日違う場所に行って、毎日違う人と会って、毎日違う話をすることができるのにもかかわらず、僕らは選択次第でね。にもかかわらず、それをしない、っていう人が圧倒的に大多数なんです。そんな中で、僕らが楽しく生きようと思った時に、どっちが楽しいのかって話ですよね。毎日違うとこ行って、毎日違う人と話した方が、可能性がでかいじゃないですか。もちろん、大変ですよ。僕もね、さすがに毎日違うとこ行って、毎日違う人と会うっていうのはしんどいんで、やらないですけど、でも、セミナーをやってみたりね、インターネットで誰かと繋がってみたりして、会うことができなかった人、僕が普通に生きてたらね、普通に生きてたら、絶対に会えない人と会って、絶対に知れないことを知って、絶対にできない体験をして、っていうことが、できる限り多くできた方が人生が楽しくなるし、それが実際問題として収入に繋がるんで、それなんでかって言ったら、僕らは新しい世界を見せた時にお金をもらえるからです。つまり僕らが自分自身で新しい世界ってものを体験してないと他人に新しい世界を見せることなんてできないんですね。でも他人に新しい世界を見せられるようになった時に僕らはお金を得ることができるんです。簡単にお金をもらうことができるんです。知らないことを教えてあげたりだとか、あるいはできないことをやってあげたりだとか、行けない場所に連れて行ってあげたりするだけでお金もらえるわけですから、だから僕らの可能性をどんどん広げていかないと、お金ってものをイコールして多くならない。入ってこないわけです。で、大多数の人たちは予測がつかない、慣れないことをやりたがらないわけですよね。自分の興味のあることだけやって、それで人生終わってしまえばもうそれで満足みたいな。それがいわゆる普通ですよね。普通に好きなことをやって、普通に結婚して、普通に子供を産んで、普通になんかね、家族付き合いをしてみたいなことをやりたいわけですよね。でもそれってもったいないと思うんです。やっぱ逆行してるんです。逆行っていうか、それは江戸時代の生き方ですよ。だから江戸時代の生き方でももちろん素晴らしいんですよ。別に いい悪いって問題ではなくて、どっちをやりたいかって問題ですよ。僕は時代に合わせていきたいし、なんか時代に合わせていくっていうか、せっかく可能性があるんだったらそれを生かしていきたいと思ってるわけです。でそれが収入につながるわけですから、なおさらいいわけですね。だから、できる限り多くのことを体験したいし、できる限り多くのことに興味を持ってるんです。それは、最初持たないこと、興味なんてね、最初は持ってないですから、だからある種無理やり持つんですね。そういうことをすることによって自分の世界を少しずつ、押し広げてるんです。それはちょっとですよ。毎日毎日やることによって、そのちょっとの変化が5年後、10年後にでっかい変化になるわけですから、だから毎日やるべきなんですね。 少し違うことに興味を持ってみる。少し違うことをやってみる。それだけの繰り返しなんです、本当は。で、これってね、マトリックスの世界と同じなんです。マトリックスが僕は好きだから、マトリックスの話ばっかりしますけど、マトリックスの世界っていうものは面白くて、人間っていうのはね、予定調和でできた世界っていうものには耐えられないんですね。それなぜかっていうと、つまらないからです。すべてが同じような未来につながってる、現実っていうものは耐えられないんです。要は明日のことが分かってたら明日を生きれなくなるんです。それがマトリックスの世界なんですね。で、最初マトリックスの世界の設計っていうものは、予定調和だったわけです。つまりありきたりの毎日が起こる。でもだってそれでも生きていけるわけですから、人間としての機能としてね。要は毎日飯食ってこたつに入って寝て起きて働いて飯食って起きて働いてっていう繰り返し、毎日完璧なその繰り返しで別に生きていけるわけですから、だからマトリックスの世界ってのは最初はそうだったんです。しかし、それでは、人間が反乱っていうか、だんだん衰退してたんですよね。精神的に、どんどんつまらないから、希望が見出せないから、みんな死んでったわけですよ。で、そんな中でマトリックスの、ではマシン側が何をやったのかって言ったら、人間に選択肢を与えるっていうことをやったんです。そうすることによってマトリックスっていう世界は完成されたんですね、ある意味。で、これって僕らの世界も全く一緒なんです。僕らには選択肢が与えられている。自由はある。にもかかわらず、なぜか毎日同じ生活をする。これマトリックスの世界と同じなんです。で、それで満足しちゃうんですね。結局、永遠に閉じた世界にいるんだけど、それが強制されてない限り、なぜか人は他の人と同じことをして、他の人と同じ選択肢を取って、しかもそれがまるで自分の意思であるかのように錯覚して、考えを止めるんです。なぜかね、自己責任だと思い始めるわけです、それが。なんて仕方がないって思い始めるわけですよね、自分が選んでる結果だから。でも、それって本当にあなたの意思なんですかっていうことなんですよ。そこを少し考えてもらいたいんですね。予測可能なことは退屈でつまらない。しかし、選択可能なことは自己責任。だから、選択可能なんだけど、予測可能なことを選択してしまう。これってなんかすごい矛盾してるわけですね。でも、それが良しとされるっていうか、まあ当たり前なわけです。で、それなんでかって言ったら、やっぱ単純に生死が関わってきたからですよね。自分の選択によって、生か死かっていうものが、すごいリアルに関わってきてたからですよね。江戸時代とか、もっと前の、縄文時代とか、弥生時代とかになってくると、単純に行ったことのない場所に行ったら死ぬかもしれないですから、だから選択肢っていうものを予測可能な範囲で、収めるっていうことが処世術だったわけです。生き方としてそれがもう本能なわけですよね。だから動物っていうのは縄張りを作りますよね。自分の縄張りを作る意味ってのはなぜかって言ったら、予定調和の世界をあえて作りたいんです、動物っていうのは。なぜかって言ったら世界が混沌に満ちてるからです。怖いからですよね。だから予定調和の世界を縄張りっていうものを作って維持したいんです。でも今この世の中っていうものは混沌の世界ではなくなった。少なくとも、生か死かって問題がリアルに直面することってなかなかなくなったわけです。何かの事故に遭うかもしれないですよ。それはもちろん、危険性としてはありますけど、事故も減ったし、病気も減ったし、人は死ななくなったわけですよね。っていう中で、この全てが予定調和の世界の中で何も混沌としてない。死ぬかもわからないっていうことではない。生きることがもうなんか、もはや決まってるような世界の中で、なぜまだ縄張りを争ってるのか、てか縄張りの中で生きてるのかって話なんですよ。もっと縄張りの外に出れば面白いものがある、美味しいものがあるかもしれない、楽しいことがあるかもしれない、出会えない人と出会えるかもしれない。なのに縄張りを未だに持っている。それがすごい不思議でならないわけですね。その境界線っていうものを飛び越えた時に、新しい出会いが生まれて、新しい可能性が生まれて、それによって自分の世界が開けて、でさらにそれを他人に見せることによって他人からお金がもらえるわけですから、だからこれほどいいことはないと思うんですよ。なので、可能性を生かせるやつ、生かせないやつってものに今後二極化していきます、どんどん。で、どっちが止めるかって言ったら、富を持つかって言ったら、当然可能性を生かせるやつなんですよ。可能性を生かせるやつが、新しい世界を見せるからみんな面白がってついてくるわけですよ。そういうビジネスが成り立つわけです。なので、僕らはぜひですね、可能性を生かせる側にならなきゃいけない。そのためには、毎日の意識を少しずつでもいいから変えていく必要があるわけです。だから側近でとか。未だにね、インターネットって可能性の塊なわけですよね。で、多くの人っていうのはインターネットに可能性を感じてお金を稼ぎたいと思ってやってるはずなんですけど、なのにもかかわらず、みんなと同じことやってどうすんのって話じゃないですか。 みんなと同じテンプレートを使って、みんなと同じブログを作って、みんなと同じものを出品して、1円出品しましょうとかね、1000個出品しましょうとか言われて、それを機械的にやって、それって何なのって話ですよ。サラリーマンの時と何が変わらないのっていう。勝手に自分で閉じた世界を作っちゃってるわけですよね。インターネットってすごく開けた可能性の世界にいるはずなのに、勝手になんか テクニックとかテンプレートとかノウハウとかで形を作っちゃって、縄張りを作っちゃって、なんかその中に閉じこもっちゃってるわけですよね。それで、なんか新しいものが生み出せるんですかって話ですよ。で、しかもね、過渡期ですよ、今は。昔はそれで良かったんです。それなぜかって言って、やってる人が少なかったからです。でもね、やってる人が増えた時に、同じようなブログが乱立するわけですよね。そんな中で、お金儲かるはずないじゃないですか。儲かる理由がわからないんですよ。原理がわからない、それの。なぜそれがお金が儲かるかと信じてるのかが僕には理解できないんですね。だって他の人とやらないことには、他の人と違う価値を提供しない限りは、お金なんてもらえないじゃないですか。みんなが売ってるものを売ってやってたら、価格競争になりますよね。で、価格競争になった時にどうなるか、体力があるやつが生き残るわけですよね。僕ら体力ありますかって話ですよ。あるわけないんですよ。大手が生き残るんですよ。だから同じことをやってはいけない。同じことをやらないためには自分の可能性を押し広げて、新しい可能性を自分で模索しなきゃいけないわけですよね。だから、テンプレートとか、やり方とか稼ぎ方みたいなことじゃなくて、もっと本質的にお金の作り方、生み出し方、源泉っていうものを知って、そして自分の意思で、自分で頭で考えてビジネスっていうものを見つけていかなきゃいけないわけです。で、しかもそれっていうのはすごく簡単なことなんです。簡単。ちょっと意識を変えるだけで現実がかかっちゃうわけですね。それは裏バージョンでもいろいろ話しましたけど、1回目、2回目、3回目の裏バージョンでもいろいろ話しましたけど、簡単なことなんです。3本目で話した価値の源泉が人と人の間にあるってことです。人の人の間にあるってことは、自分が楽しいと思えるような世界を相手に提案してあげればいいだけなんですね。自分が見た可能性ってものを相手に提案してあげるだけ。つまり、この商品いいよとか、ここのラーメン美味しかったよとか、ここの漫画面白いよって言ってあげるだけで、人は興味を持つんです。そうなった時にその繰り返しですよね。その繰り返しをした時に、それが商品化できればお金を生むし、商品化できないとしても人を呼ぶわけですから、広告ビジネスとかいろいろ成り立つわけですね。人が何に呼び込まれるのか、寄ってくるのかって言ったら、新しい世界にしか寄ってこないんですよ。だってみんなつまらなくなってるから、閉じてる世界だから。インターネットっていうのはやっぱ最後のフロンティアなわけですよ。インターネットと宇宙が最後の可能性の塊だって言われてるわけです。でも、さすがに一般人の僕らが宇宙に手を出すことはできない。未知の世界ですよね、要するに。でもインターネットって気軽に誰でもアクセスできるじゃないですか。インターネットって未知の世界なんですよ。だって知らない人がそこにいっぱいいて、見たこともないものがいっぱいあって、知らない情報がいっぱいあるわけですから、まさに未知の世界なんです。そんな中で、みんな未知を体験したいんです。見たことのないものを見たいんです。だから僕らは見たこともないものを相手に提案するってことをしなきゃいけない。で、それがね、今すぐ自分にできるかどうかってのは別問題ですよ。だって今すぐ自分にできるんだったらその人はすぐに稼げますよ。でも多くの人は今まで自分の閉じた世界に生きてきたわけですから、そんな相手に提案できるような新しい世界ってものは知らないと思うんです。だから少しずつでもいいから自分の世界ってものを広げた方がいいですよってことが言いたいわけですね。で、自分の可能性を生かせる人間に1年でも2年でもかけていいからやってみれば、なってみれば、その他大勢の可能性が生かせてない人たちと比べて、よっぽど多くのことを知ってるし、よっぽど多くのことを体験できてるし、よっぽど多くのことを提供できる人間になれるんです。なれたら、あとは簡単じゃないですか。企画ですよ。商品を企画して提供してあげればいいんですよ。こんなサービスどうですか？こんな商品どうですか？あるいは、こんな商品ありますよっていうふうに他人の商品を紹介してあげるとかね。いろんなビジネスが成り立つわけです。で、自由競争が激しくなってきた世界において、より多くの自由を得たいのであれば、自分の可能性を広げて生かさなければならないんです。普通でいいんだったら生かす必要はないです。普通に生きてください。でも普通じゃ嫌だからインターネットって世界に入ってきたんだと思うんです。より多くの可能性を自分でね、生かしたいと思うだろうし、あるいはね、家族とか、子供とかがいるんだったら、その子供とか家族に見せたいっていうふうに思ってるから、入ってきたんだと思うんですね。だってお金を稼ぐってことは自分の可能性を広げるってことに直結しますから、だからお金が欲しいってことはみんなね、今よりもより多くの可能性を生かしたいって思ってると思うんです。だったら、自分の世界を広げなきゃいけないんです。閉じた世界に行っちゃダメなんです。だから永遠にテンプレートとかに惑わされてる人は稼げないですよ。永遠に絶対稼げないですよ。最初じゃないですからね。成長期じゃないんですから、成長期とか、 人がいなかった時代じゃないんで、もうこの業界内に人は溢れてるんです。そんな中でテクニックで稼ごうってのは間違ってるんですね。間違ってるって原理的に無理なわけですよ。だから自分の頭で考えられる人、自分の可能性を生かせる人にならなきゃいけないよっていうことを言ってるんですね。厳しいかもしれないですけど、でもそれが一番ね、確実です。確実なんですね。で、自分の可能性を広げるってことは、分かりやすくて、だからお金ってものを僕は話してるわけですね。だってお金が増えれば可能性が増えるじゃないですか。単純な話。でもお金を増やさなくても別に自分の可能性を今すぐ生かすことってできますよね。だってウィキペディア読むだけでいいんですよ。ウィキペディア読むだけで知らないことが知れるわけですから、普通の人が興味を持たないことを見てみたりだとか、本屋に行くだけでもいいじゃないですか。普通の人が知らないこといっぱいあるわけですよ、そこには。だからそれを意識的に取り入れることによって、他の人が見てない世界を自分が体験できるわけです。で、その中で、おこの世界すごいなって思ったものがあれば、それを他人に教えればいいんです。ただそれだけでお金になるわけです。アクセスが集まればね、そこで広告を取ることもできるし、何か商品があるんだったらこの商品いいよってお勧めすることはできるわけです。ただそれだけなんですね。で、可能性を広げるような生き方をすれば、おのずと道は開けてきます。でですね、じゃあ、その可能性の一つとしてお金を僕らは稼がなきゃいけないんですけど、まあお金を稼ぐ前にね、そもそも自分の世界を広げていかないと、可能性を広げていかないと、お金に変える価値ってものを生み出せないんで、人と人の間にあるものが見えないですからね、単純に。人と話さないと。いろんな人と話さないと、人と人の間にあるものって見えないですから、だから見えないんだったらいろんな人と話すべきです。あるいはもっと自分と話すべきです。自分と対話して自分のやりたいことをもっと決めないと、何も見えないですからね。で、そんな中で、今後、2012年以降ですね、お金を自在に生み出すために必要な4つの能力ってものがあります。それは何かっていうと、1つは俯瞰力です。俯瞰力。俯瞰っていうのは上から見るってことですね。つまり、世界全体を見渡す力です。もちろん、厳密に全体が見えるわけではないですよ。普通の人よりちょっとだけ世界が広く見えるってだけです。だから視野が広いって意味ですよね。普通の人よりもちょっとだけ視野が広い。そのちょっとの差が積み重なれば、すごく大きな差になっていくわけですから、だから、ちょっとだけでもいいから、視野を広げてみようよってことなんです。それは、自分が普段食べないものを食べてみたりとか、普段調べないことを調べたりするだけで視野が広がるわけです。そういうことをぜひやってもらいたいなっていうふうに思うんですね。で、この俯瞰力っていうものを高めれば、人と人の間にある価値を見つけることができるんです。人と人の間にある価値っては何かっていうと、偏りだったり、ギャップだったり、感情ですよね。そういうものなんですね。例えば、すごい悩んでるとか、すごい嫌がってるとか、すごい困ってるとかね。あるいはなんか、すごい偏りがあるとか、ダイエットだったらね、なんか楽して痩せようみたいなことに偏りがあるんだったら、いやいや、そうじゃないんだよっていうことを言ったら、一定層は響くんですよ。そういうふうに人と人の間に価値を見つけていくんです。そういう力を身につける。それが一個は俯瞰力です。そして二つ目、提案力です。これ非常に重要です。提案、みんなに提案する力が弱すぎる。自分が何か新しい価値を持っていたとしても、それを提案できない。弱すぎる。っていうことです。提案することですよね。つまりオファーですよね。お金に変えなきゃいけないわけですから、これとお金交換してくださいよっていう提案をしなきゃいけない。あるいは、こっちの世界の方が楽しいですよっていうふうに、提案しなきゃいけないんだけど、それができてない。つまりリーダーシップを取ることであったりだとか、本音を語ることだったりだとか、人を巻き込んでいくこと、その、人を巻き込む提案をすることっていうのはできていない。これなんでできてないのかっていうと、自分の世界が狭いからですよ。狭い世界に生きてたら、新しい提案なんてできるわけないんですよ。だって、面白い漫画すら教えられないじゃないですか、他人に。美味しいラーメンのあり方さえ教えられないんですよ。美味しいラーメンのありかを教える、これ一つの提案なんですよ。それが、Facebook とかで毎日毎日ね、新しい、ここ美味しいよ、この漫画面白いよ、この映画面白かったよって提案してみてくださいよ。人が知らないことをね。そしたら、あなたの Facebook が読まれるようになるんです。だってみんな知らないことを語ってくれてるわけですから、提案してくれてるわけですからね。その積み重ねなんですよ、ビジネスなんで、所詮。そういう簡単なことなんですね。非常に簡単なことなんです。だから自分の世界を広げて、可能性を広げて、提案力を身につけていかなきゃいけないんです。提案するもの、そもそも提案するものってものを得なきゃいけないし、提案する力ってものも身につけなきゃいけないんですね。そして三つ目が拡散力です。拡散力って何かって、要するにマーケティングの力です。特にインターネット、というものを使うのであれば、マーケティングの力ってのは必須です。インターネットを使ったマーケティングですね。で、これは何かって言ったらですね、わかりやすいものを提供するってことなんですね。拡散力っていうのは。 だって分かりやすくなければ口コミも起こらないわけですし、分かりやすくなければこっちの世界に入ってくれないわけですから、だからこっちの世界観、境界線があるんだとすれば、それをできる限りですね、分かりやすく見せてあげなきゃいけないんです。で、そしてそれをシステム化して、ぐるぐる回せるような、仕組みっていうものを作れば、あとは勝手にね、お客さん入ってきますから、だから入ってきたお客さんに対して新しい世界を見せる、自分の世界観を見せる、価値観っていうものを共有する、それだけで商品が売れるんです。だから、マーケティングっていうのは、割と分かりやすいです。分かりやすい言葉を使ってシステム化して繰り返す、それだけの話なんですね。まあ、具体的な話はまたどっかで話そうと思いますけど、とりあえず概念的な部分をしっかり覚えておいてください。マーケティングって何かって言ったら、別に PPC 広告を打つとかそういうことではないんです。PPC 広告を打つんだったら、分かりやすい言葉を使って、分かりやすい商品で PPC 広告を出して、しかもそれをさらにシステム化しなきゃいけないから外注に頼んでみたりだとか、あるいは別のことをしてみたりだとかっていうことをするわけですね。そうした時に初めて集客がうまくいく。拡散っていうものができる。口コミも同じです。分かりやすい言葉、分かりやすい題材、分かりやすい、シンボル、そういうものを使って、口コミを起こしてもらう。で、さらにその口コミが起こるようなシステムを作ってしまう。そうすることによって、簡単に、マーケティング拡散することができるということです。そして4つ目、これからの時代最も僕が重要視している力です。融合力です。融合力、これはつまり何かって言ったら、他の世界とつなげるって意味です。何度も言いますが、この世界ってのは可能性の塊なんです。知らない人が知ら、つながれる、つながらなかった世界がつながる、つながらなかった知識がつながる、そういうふうにいろんな融合が起こる可能性を秘めてるんです。例えば僕はマーケティングっていう文脈の中に漫画の話やマトリックスの話、映画の話をしますよね。それは単純な話で、僕が漫画の業界とマーケティングの業界ってものをつないでるんです。だって普段は語られない文脈ですよね。マーケティングといえばなんかなんとか理論とか、なんとかマトリックスを使って分析して市場リサーチをしてこの指数を見てみたいなことが、普通は語られるんですけど、僕はそこに漫画っていうものを持ち込んでるんです。これは別の世界と別の世界をくっつけてるんですね、僕が。で、それによって何が起こるのかっていうと、記憶に残るんです、人の。だって聞いたことがないから。今回僕はお金の話っていうことで、お金の源泉っていう話をしますけど、これも言ってみれば、つなげてるんです。だってマーケティングっていう文脈の中にお金の源泉なんて話が入ってこないわけですから、普通は。でもこれを取り入れることによって、融合させることによって、一気に人の記憶に残るようになるし、単純に面白い話になるんです。次の新しい世界になるんですね。だからこのお金の源泉っていうのを、おそらく今まで聞いたことがないような話だったっていうふうに思っている人が多いと思うんですけど、そういうことなんですね。それは何でかっていうと、別に聞いたことがない話ではないはずなんです。聞いたことがある話なんだけど、全く違う文脈を、全く違う世界と世界をつなげることによって、違うものになってるんですね。融合させることによって違うストーリーになってるんです。なので、この他のものと融合させるって力があると、新しい提案っていうものを簡単にすることができるし、自分の世界ってものを簡単に広げることができるようになります。次の可能性の模索であったり提案をすることができるということです。で、この4つの能力があればですね、いつの時代でもお金を稼ぐことができます。なぜかって言ったら、俯瞰してみれて提案する力があって、それを拡散する能力があって、さらに、そのままではとどまらずに、融合する力によってさらに次の世界に自分の可能性とか、他の人の可能性を広げることができるわけですから。だからぜひですね、ビジネスモデルっていうものに執着しないでほしいんですね。アフィリエイトとかヤフオクとか、もちろんですね、アフィリエイトとかヤフオクっていうのはやりやすいと思います。取っかかりとしてやりやすいと思うんですけど、ただそのモデルに固執していくと、世界はどんどん硬直化していきます。要は自分で世界を閉じているようなもんなんですね。本当は広げなきゃいけないんだけど、自分で勝手に世界を閉じているようなもんじゃないですか。だから、モデルに執着しないことを、ぜひ心がけてください。そしてですね、自分の可能性を生かしたやつが、より多くのお金を得ることができるし、より多くの人気ってものを集めることができるわけですね。で、それはやっぱ意識的に小さなことから新しい経験を積むことです。もうこれはいろんなところで言ってますけど、一見ね、関係ないと思うかもしれないじゃないですか。コンビニで普段買わないおにぎりを買ってみたりとか、普段買わないカップラーメンを買ってみたりとかすることが、まさか自分の人生に 大きな変化をもたらすとは思ってないと思うんですけど、でもこのインパクトがでかいんです。例えばコンビニに1000種類の商品が置かれたとしたら、普通の人っていうのはそのうちの20個ぐらいしか買ったことがないんです。1000個も選択肢があるにもかかわらず、たった20個ぐらいしか買ったことがないんですね。じゃあ僕らは一個一個制覇してみればいいじゃないですか。そしたらね、単純な話、その1000個の中から他の人が知らない美味しいものとか、すごいものを見つけることができるんですよね。そしたらそれを提案すれば喜ばれるじゃないですか。それがお金になるかどうかっていうのはまた別の問題ですよ。でもお金になるような提案もできますよね、それだったら。だって行ったことのない場所に僕らが行けば、じゃあ行こうよって言って、旅費もらって、手数料もらえばお金になるじゃないですか。単純にそれだけの話なんです。例えばパソコンを知らない人に、じゃあ代わりに買ってきてあげるよって言って、オールインワンでね、全部選んであげて、買ってきてあげて、その代わり手数料もらえば、それビジネスじゃないですか、十分。立派なビジネスなんです。他人が知らない世界を知ってるだけで、それがビジネスになるんです。それはコンビニとかね、そういう細かいことからなんですよ。意識ってちょっとずつしか変えられないですから、いきなりね、行ったことのない場所に行きましょうって言われても、なかなか難しいですよね。明日、じゃあ、適当に行って、次に出る便に乗って、海外旅行行ってくださいって言われても、やっぱ普通の人は怖くてできないんです。でも、コンビニでね、違うおにぎり買ってくださいって言ったら別にできるじゃないですか。だからその繰り返しで、だんだんと、そういうね、全然違う世界に行くことが怖くなくなるんです。で、そうやって自分の世界を広げていけば、広がった分だけビジネスチャンスが生まれて、広がった分だけ新しい提案ができて、広がった分だけ人の興味を引けるわけです。ということなんですね。だから自分の可能性を生かさなきゃいけないよと。世界を押し広げる感覚です。少しずつでいいから自分の閉じた世界ってものを押し広げてください。そうすることによって、最終的にお金が儲かるし、いつの時代でも自由にお金が稼げるようになります。そりゃそうです。人よりも多くの経験をしていたら、それだけ多くのお金が稼げるのはもう必然的です。なのでぜひですね、目先の3ヶ月とかにとらわれずに2、3年やってもらいたいんですね。そうすれば2、3年もやればより多くの経験ってものをかなりの度合いで普通の人よりも得ることができます。いろんな知識、いろんな経験ってものを普通の人よりもものすごいレベルで、高いレベルで得ることができるわけです。っていうことです。なので、テンプレートとかね、ビジネスモデルに執着せずに自分の可能性を生かすことに集中してもらいたいなと思います。でですね、自分の可能性を生かしたら、その後はですね、まあ、自分の可能性を押し広げたら、それを他人にシェアしていかなきゃいけないわけですけど、で、ここで一つ重要な視点があります。ぜひですね、ビジネスをやっていく上で、この視点を持ってやってもらいたいことがあるんですね。それは何かって言ったら、ビジネス、商品ってものは相手の可能性を広げるためにあるものなんだってことです。まあ、ビジネス全部はそうですよね。だから相手の可能性を広げられる人間になった時に、素敵じゃないや、無敵になるわけです。無敵っていうかね、要は自分の可能性を押し広げてくれる人に出会った時にその人が好きになるわけです。でその人から離れられなくなるわけですね、原理的に。だって自分の狭い世界ってものを壊してくれる人ですから、新しい可能性を見せてくれる人、自分一人だとやっぱ怖いわけですよ。自分一人でなんか新しい可能性に向かっていくっていうのはやっぱり怖いわけですね、普通の人は。で、普通の人は小さいとこから意識して自分を変えようなんてことは思わないわけですから、だからやはりいきなりね、その新しいことをしようと思ってもできないんで、だからこそ誰かに新しい世界っていうのを見せてほしいし、できることなら誰かと一緒に歩みたいわけです。で、そこに商品、ビジネスチャンスってものがあるわけです。だから自分が経験したこととか、出会ったこと、っていうものをですね、人に融合させることです。だから僕が今こうやって話してますけど、これには聞き手がいるわけですよね。つまりあなたがいて、あなたに、僕が学んだことを融合させようとしてるわけです。僕が学んだことっていうのは、僕の狭い世界の中で完結することもできるわけです。だって僕だけが自己納得して、自己完結して、これを何も伝えないってこともできるんですけど、伝えることによって僕が学んだことがあなたにも融合することができる。で、僕が知ってる世界をあなたに見せることができる。これが価値なんですね。で、これは別に情報とか知識とかだけじゃなくて商品も同じです。何度も何度も言いますが、面白い漫画を教えるだけでもそれでもいいわけです。それが相手の可能性を押し広げるようなことになるんであれば、それをね、繰り返していけばあなたは相手、誰かから好かれることができるんです。で、それが その可能性が、効率化するのがインターネットですよね。普通僕らが生きてたら実際に出会える人ってやっぱ少ないわけですよ。で、実際に1万人とか2万人と話し合えるわけではない、せいぜい100人とかね、それぐらいのもんだと思うんですね。で、そんな中で一人一人に対して、自分が見てきたもの、感じてきたもの、知ってるものっていうものを、提案することによって、新しい可能性を見せることができれば、当然あなたのことをその人たちっていうのは好きになりますよね。新しい世界を見せてくれるわけですから。だからそこに価値を感じるわけです。で、それが、1対1でしかできないものが原理的に、普通はね、普通は1対1でしかできないわけです。自分と友達とか、自分と家族とか、自分と子供とか、そういうふうに、こう、1対1でしか普通はできないことが、インターネットを使うことに、1対1万とか、あるいは1対100万とか、そういう単位でできるんです。だから、効率がいいんですね。新しい可能性を見せるってことが、1対1万とかできたときに、ものすごいお金が入ってくるわけです。それによって。だって、普通の人が知らない新しい商品であったり、新しいサービスであったり、新しい知識ってものを教えたときにお金が入ってくるわけですから、それが一対多でできるときにすごい効率がいいですよね。1回の労力で1万人にそれを知ってもらうことができる。1万人新しい世界を見せることができるわけですから、多くの人に感謝されて同時にお金も手に入るってことが起こるわけです。なんで、テンプレートとかで、だから、その新しい世界見せるものがないにもかかわらずアフィリエイトで儲けようとかって思っても無理なわけです。アフィリエイトで儲けたいんだったらアフィリエイトしたいものがなければならない。紹介したい商品があってそれを誰かに見せたいからアフィリエイトする。自分が知ってる商品があってそれを多くの人に売りたいからヤフーオークションをする。それだったらわかるんですけど、ヤフーオークが儲かるからとかアフィリエイトが儲かるからとか簡単だからっていうふうにやってる限りは新しい世界で見せれないわけですから自分だって閉じた世界にいるわけですからね。だから何の価値も生み出さないわけです。そこでちょっとした意識をすることです。例えばアフィリエイトするんだったら、より多くの商品を実際に自分が買ってみるとか、そうすれば伝えることができるじゃないですか。新しい世界を見せられるじゃないですか。セミナーとかに参加してその作者の人と実際に喋ってみるとか、その喋った経験が他の普通の人は経験したことないことだから価値があるんですよね。だからそれを伝える。それによってお金が入る。それが原理ですから、だから他人の可能性を生かすことができればお金が儲かるわけです。人気も生まれるし、人が興味を湧くし、感謝されるし、好かれるわけです。なので、自分の可能性を生かしたら、今度は他人の可能性を生かすってことを考えなければいけない。で、可能性の、他人の可能性をより多く生かした人は、より多くのお金を、得るわけです。だから、インフラビジネスとかは、お金が儲かるわけです。例えば、Facebook とか、Mixi とか、そういうものっていうのは、Facebook っていうものは、だから普通の人、今までなかったコミュニケーションの取り方っていうものを提供することによって、より多くの人の可能性を広げたわけですよね。押し広げたわけですよ。僕ですら、外人からメッセージが来ますからね。何書いてるか分かんないから返事はしないですけど、だからその可能性を生んだのが Facebook なんです。ちょっと面白いじゃないですか、外人からメッセージがいきなり届くって。まあ怖い面ではあるんですけど、だからもしそれがね、僕が言語が分かってしっかりコミュニケーション取れるんだったら、そこで新しい出会いが生まれて、もしかしたらそこで新しいビジネスが生まれるかもしれないし、場合によっては結婚するとかね、そういうことだと起きるわけです。その可能性を生んだのが Facebook。だから Facebook はあんだけ儲かるわけです。あんだけの、その、資産価値になるわけですね。で、情報販売とかも同じです。情報を教えることによって、相手の可能性を生かす。物販も同じです。その商品を通販することによって、今まで出会わなかった商品と全然誰か見知らぬ人をつなげることができる。それは可能性を生かしているということなんです。その地元名産品の何か鮭とかね、イクラとか何かあるんだったら、その美味しいものをおすすめするだけですよね。そしたら、その人は一生もしかしたら出会わないかもしれない、そのイクラとか鮭に出会えて、で買ったらうまかったら喜ぶわけじゃないですか。でそれでリピートが生まれたりだとかお金が生まれるわけです。じゃあ次こんなのもあるよ、こんなのもあるよって新しい世界を次々に見せていくことができれば、次々に消費を生むことができるわけです。そうやってビジネスって成り立ってるわけです。だからすごいシンプルなものなんですね。自分の可能性を広げて他人の可能性を広げることに力を入れた時にお金が儲かる。ビジネスになるってことです。で、僕がですね、僕自身が今後、の時代で目指す理想的な人間像っていうのが一つあります。これはですね、ぜひ皆さんにも、その、これを聞いてる人にもね、意識してもらいたい、ちょっと意識してもらいたいなっていうふうなものなんですね。僕は最近すごく強く意識してるんですけど、こういう人になりたいなっていうのがあります。それは何かって言ったら、世界の新しい可能性を生み出せる人間になりたいんですね。つまりどういうことかっていうと、 今までやって、僕がやってきたビジネスっていうのは、僕が広げてきた可能性を誰かに、同じように見せるっていうようなビジネスをしてるわけです。だから僕が学んできたこと、経験してきたことを、誰かに教えるってことをすることによって、その誰かの可能性を広げるってビジネスをしてきたわけです。でもそうじゃなくて、僕が今やりたいことってのは漫画のビジネスであったり、あと大人の大学っていうのもやりたいっていうふうに思ってるんで、大人の大学っていうのはどういうものかって言ったら、各業界に専門家の人たちがいるわけですよね。でもその専門家の話を聞く機会ってなかなかこう大学行ってない限りはないと思うんですね。例えば、まあ、大学行っててもなかなか聞けない人の話ってあるじゃないですか。例えば漫画家の人の話であったりとか、映画監督の話であったりだとか、要は専門分野に分かれちゃってて、その専門学校に行けばもしかしたら聞けるかもしれないけど、その専門学校に行かないと聞けない人っていると思うんです。で、その人たちっていうのは、要は、すごく世界が限定されてしまって狭くなっちゃって、まさに多様化による、何でしたっけ、硬直化が起こってるわけです。それが、を融合させたいわけです。だから、映画の専門学校に行けば映画監督の話は聞けるかもしれないけど、他のところ行ったら聞けないっていう状態が僕は嫌なんですね。だから大人の大学ってものを作って、そこでは映画監督の話も聞けるし、漫画家の話も聞けるし、あるいはなんか、ナンバーワンキャバ嬢みたいな人の話も聞けるし、要は大人の教養みたいなもの、知識欲みたいなものを満たすような、いろんな世界をつなげた時に、いろんなものが生まれると思うんですね。ビジネスっていうものに対して何か漫画っていう文脈を持ってくるとか、映画っていう文脈を持ってくることによって、ビジネスの言葉では理解できなかったことが一気に開ける可能性があるじゃないですか。なんで僕は漫画の話とか映画の話をするんですね。それはなぜかって言ったら、その漫画とか映画を見てくれてる人にとっては、すごく腑に落ちる話だと思うから、例え話をするわけです。でもそれが難しいね、数字の話、ビジネス用語だけで語られたものだったら、多分理解できないことが多いと思うんですね。だから、いろんなものをつなげたいんですね。例えば映画と漫画を同時に学んだ時に、映画と漫画のエッセンスを受け継いだ新しいコンテンツが生まれるかもしれないじゃないですか。恋愛とダイエットとビジネスを同時に学んだ時に何かまた新しい世界が生まれるかもしれないですよね。そういうふうな新しい世界を生み出せる人間、というか環境を作りたいんですね。で、そのための、なんていうかな、活動を今してるんです。で、これっていうのは広い意味で翻訳者になりたいんですね。翻訳したいんです。みんながわからない言葉、わからない経験ってものをみんながわかるように翻訳したいんです。例えば宇宙物理学とかね、量子力学とか、あるいは何でしょうね、地質学とか哲学とか、なんかいろんな何とか学ってはあるわけじゃないですか。医学でもいいし何でもいいですよ。でもそれってやっぱり僕ら一般人、普通の人にはやっぱり手が出せないというか触れる機会がないと思うんです。で、そこに対して僕がそれを何かしらで翻訳することができたとすれば、単純にそれをね、つなげるってこともそうだし、あるいは僕が聞いて学んでその話を誰かに伝えるっていうのも翻訳だと思ってるんで、そういうことができた時にどんどんどんどん新しい世界ってものを広げていくことができるんじゃないかと思うんです。で、それをしかも自分の世界、もそうだし他人の世界もそう、両方の世界を押し広げることになると思うんで、だから人と人をつなげてみたり、知識と知識をつなげてみたり、世界と世界をつなげてみたり、市場と市場をつなげてみたり、そういうような試みをしてるんです。そういうふうにですね、新しい可能性を生み出すっていうのは未知の出会いを生み出すってことなんで、その未知の出会いを率先してできる人間になった方が、これからどんどんどんどんその価値を生み出すことが簡単になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんです。だって普通の人は未知なものが怖いわけですから、その恐怖心を乗り越えて自分の可能性を押し広げることに集中して、自分の知らない未知とさらにその未知を融合させることができたら、ものすごい新しい知識、みんなが経験したことのない、考えたこともないような世界が開けるじゃないですか。で、その考えたこともないものをさらに、一般の人たちに対して翻訳する、つなげるってことができれば、商品なんていくらでも生み出せるわけですよ。だからビジネスはいくらでも生み出せるし、どんな時代だってお金を稼ぐことができるっていうのはそこにあるわけですね。自分も他人も未知の出会いに巻き込んでいくっていうことです。で、これはやっぱ広い意味で言えば翻訳者だと思ってるんで、融合することがないもの、出会うことがないものを出会わせる。そういうふうな意識で僕は今ビジネスをやってるんですね。で、そういうような意識で生きた時に、いろんなものはね、繋がってくるんです。面白いことに。ちょっと意識を変えるだけで、テレビと新聞が繋がったり、テレビとパソコンが繋がったり、なんでしょうね、その、学んだことがですよ。 例えば歴史を学んでビジネスに生かすとか、そういうことができるようになってくるわけです。ちょっと意識を広げるだけで。普通の人はやっぱ歴史といえば歴史、経済といえば経済、ビジネスといえばビジネス、恋愛といえば恋愛、ブツブツにこうすごい区切ってるんですね。なんかブツブツにある分離しちゃってるものなんです。でも本来は人間の頭の中にあるものですから、それは分離してないはずなんです。分離してるようにわざわざカテゴリー分けしてるだけであって、そのカテゴリーを取っ払える人間になった時に、新しいものを生み出すことができると思うんですね。でそれっていうのは少しずつ意識を変えていくだけなんです。もちろん今すぐにじゃあ何かね、新しいものを生み出せる人間になるのか、融合させられる人間になるのかっていうとそうではないと思います。でも毎日意識を少しずつ、変えるっていうか、なんか少しずつ意識するだけですよね。それが365日続いて、それが10年続いたら、それは変人になってますよねって話だと思うんですよ。普通の人とは全然違う考え方で、普通の人とは全然違う経験をして、普通の人が会えない人と会って、普通の人が学ばないことは学べるよねって話なんですよ。だからそれっていうのは小さな積み重ねだと思うんですね。365日の積み重ねだと思うんで、これをね現実的じゃないっていうのはやっぱりちょっとおかしいなって思うんです。3ヶ月でいくら儲かるとかっていうのはね、現実的だっていうのはやっぱりどっかおかしいな、狂ってるなっていうところがあるんです。もちろん3ヶ月でその通りにやればうまくいくことがあるかもしれないです。ただそれは少なくとも1000人とか2000人に売れてるような商品ではないわけですね。だから大ヒットしてるようなもので、そういうことを言ってるのであれば、おそらくそれっていうのは、そうではないんだろうなっていうことを認識してもらいたいですね。だって同じことをやったら効率が悪いわけですから、同じことをやってね、同じような発信してたら、どれ見ていいかも分かんないわけです。だから効率は悪いですよね。大量生産品が安くなるし売れなくなるっていうのは当たり前の話だと思うんです。みんなが同じものを作り始めたら誰も買わなくなるよねって話なんですよ。だからみんなそれぞれのストーリー、それぞれの畑を耕して、それぞれの価値を生み出して、それぞれの新しい世界ってものを誰かに見せることができれば、ビジネスはいくらでも生まれるし、そういう人が一人でも増えればね、どんどんどんどん増えていけば、なんか世界、硬直した世界ってものが、閉ざされた世界ってものがもう少し広がるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからすごくマクロな話をしてるし、ミクロな話をしてる、同時なんです。ミクロな話に置き換えてみれば、僕らは今僕が話してる内容っていうのは、友達とかに新しい世界を見せるってことなんですね。友達が知らないことを教えてあげる、友達が、行ったことのない場所に行ってあげる、行きたい、もちろん行きたい場所ですよ。で連れてってあげれば喜ぶじゃないですか。喜んだらね、その喜ばれた結果はお金ですからね。別にその直接友達からお金もらえるかは分かんないですよ。でもどっかでおごってくれたりするわけですよね。その積み重ねですよ。それが1万人できた時に1万人からおごられるわけですから、じゃあ100万円200万円簡単に手に入りますよねって話なんですね。その積み重ねなんで、だから別に僕はスケールの大きなことを言ってるわけじゃない。世界とかね、言葉の定義としては、だからどうしても使い慣れてないものなんで大きいものに感じるかもしれないですけど、でもすごくミクロな話をしてるんです。人間関係の話をしてるわけですから、だから一人一人のつながりなんです。それが、一対多になるのがインターネットだけなんで、だからそこなんですよね。両方の視点を持たなきゃいけない。だって一対多になった時にある程度マクロな視点を持たなきゃいけないわけですから。でも取っかかりはやっぱミクロな視点なんです。その目の前にある人間関係です。人と人ってどこにあるんですかっていう人は、友達との間を見てください。相手に何か提供するものはないですかと、ないんであれば自分がもっと多くのことを経験して、自分がもっと多くのことを学ばないと始まらないですよねっていうことを言いたいんですね。例えば僕が一番最初にやってたビジネスって何かって言ったら、改造セーブデータっていうものを売ってたんですね。プレステ2とかのゲームのセーブデータっていうものをパソコンに取り込むことができるんです。でそこでデータをいじればセーブデータ自体を改造できるんですね。でその例えば、ね、ドラクエとかで資金999万円とかね、そういうなんていうかマックス、資金マックスとかアイテムマックスみたいなことが簡単にできるんです。でその方法っていうものは意外とこう調べないと難しいんですね。ですごく調べた結果僕はできるようになったんで、でもできない人がほとんどだったんですね。それはなんかいろんな掲示板とかあっていろんな質問があってうまくいきませんみたいなことがいろいろ書かれたんで、なんとなく分かってて、だからそれをメモリーカードに入れて販売するってことを一番最初はやってたんですね。だからそれって自分ができること、知ってること、しかも相手に、ね、伝えたいこと、相手の可能性を、ね、もう一個押し広げる感覚じゃないですか。でそれで相手もそれを欲しがってたわけですから、だから商品が売れた。でもまあそればっかりやっててもライバルもいっぱいだからやめてまた次の世界に行ったっていうだけの話なんです。アフィリエイト始めた時もその当時は結構 誰もやってなかった情報書籍のレビューっていうことをやったんです。だから情報書籍はいっぱい仕入れて買ったわけですよ。ヤフオクで儲けたお金を使って。いっぱい買って、ちゃんと読んで、ちゃんとレビューして、いいとこ悪いとこ判断して、で、それを正しく伝えるってことをやってたんです。それまではアフィリエイトも今みたいにコッペだったわけです。だからなんかまた原点回帰して戻ってるなと思うんです。時代錯誤だなと思うわけですね、コッペとかって。だってみんな昔はコッペだったわけですから、セールスレターの丸パクリみたいなので、どんどんリンクをとにかく踏ませればそれでいいみたいなことをやってたわけですから、でもそれじゃおかしいなって思ったわけですよ。だから自分が実験台になって買って判断して読んで実践して、でその経験っていうものをレビューとして載せた、それが始めなんです。それがアフィリエイトの始めなんです。それで商品が売れていった、そのレビューをすることによって。でそこに対してじゃあレビューする人が増えてきたから自分なりの得点をつけてみたりだとか、そういうような戦略になっていったわけですね。それっていうのはやっぱり、なんていうのかな、一歩引いてみたら、しかも隣人じゃないですか。だって同じようにアフィリエイトやってて、同じように情報商材に興味がある人たちですから、その場合。だから同じように情報商材に興味がある人たちって何に悩んでるんだろうなって言ったら、嘘ばっかりだってことで悩んでたわけですよ。だから正しくレビューしてあげようっていうふうに発想になったわけですね。ただそれだけなんです。すごく簡単な発想なんですね。で、それが、形になった時にそうやってアフィリエイトできたりだとか、ヤフーオークションで売れたりだとか、ビジネスっていうのはなるわけです。何が売れるかなとかではなくて、自分が見てきた世界の中で、相手が見てない世界があるんだったら、それが商品になるわけです。だから自分が見てきた世界が狭いんであれば、それを押し広げなきゃビジネスは生まれないんですね。でも押し広げることは簡単なんですよ。だってインターネットに繋がってるんだから。僕らはインターネットに常に繋がってるわけですから、だからウィキペディア読むだけで他の人が知らないことを知れるんです。ニュースサイト読むだけで他の人が知らないことを知れるんです。ただそれだけなんですね。それ簡単じゃないですか。で、セミナーに出たりね、情報書で学んだり、教材で学んだり、本を読んだりすれば、また他の人が知らないことが知れるし、他の人が出会えない人に出会えますよね。だからセミナーとかにどんどん出た方がいいと思うんですよね。僕も最初やってた頃1年間ぐらいっていうのは、デビューして1年間ぐらいかな。一番最初の1年間は全然家から出なかったですけど、その次の1年間ぐらいは、もうとにかく人に会うことに徹底してたわけですね。で、そこの出会いによって、例えば今だったら原田翔太さんとか、木坂武信さんとか、そういう人たちの出会いっていうのは、その、たった1年間の中で生まれてるんです。たった1年僕が、車椅子にもかかわらずですよ。車椅子で、その当時はまだ、うちのお兄ちゃん今、社員として働いてもらってますけど、お兄ちゃんは別の仕事してましたから、だから迷惑をかけながら、連れてってもらってたわけですよ。東京とかね、高知県の田舎から東京とか大阪とか出てって、セミナーとかに出てたわけですよ、車椅子で。しかも、17とか18歳ですからね、その当時。みんなからね、変な目で見られるわけですよ、やっぱり。だから、すごく怖かった。そんなにね、都会にも行ったことがないし、人の目に触れるってことがなかったから、だからすごく怖かったんですけど、ただ、そこを一歩出た時にいろんな人との出会いがあって、で、それが今に繋がってるんですよね。だから、すごく簡単なことだと思うんです。少しだけ世界を広げる。で、その積み重ねが大きく変化を起こすってことです。で、そこで商品を作ったりだとかビジネスをすることができる。何を商品にしていいかわからないっていう人、が多いと思うんですが、それはやっぱ自分の可能性っていうものをね、押し広げていけば、商品なんていくらでも生まれるんです。で、しかも自分で商品を作る必要もないんです。さっき言ったように翻訳者っていう立場を取るんであれば、誰かと誰かをつなげればいいわけですから、だから、セミナー講師の人たちがいたりだとか、あるいは全然関係ない大学の教授とかがいるんだったら、その人とお客さんをつなげる、その翻訳者となればいいんです。だから別に自分で商品作る必要もないですよね。アフィリエイトだったら特に自分で商品作る必要ないじゃないですか。紹介する商品を見つけて紹介する。それはもう、自分で商品作る必要もない。ヤフオクだってそうです。自分が売りたいものとか、を見つけてそれを売る。だから全然自分で商品作る必要もないんです。情報販売をやれっていう話ではないんです。アフィリエイトをやれって話でもないんです。ヤフオクをやれって話でもないんです。ネットショップをやれって話でもないんです。何でもいいんです。そこはやっぱ自分の中から見つけなきゃいけない。だからビジネスモデルに執着すると自分が見えなくなるんですよね。だって人それぞれ特性があって、人それぞれ経験があって、人それぞれ自分の世界ってものは違うわけですから、だから生まれるビジネスってのは絶対違うわけです。誰かと誰かをつなげることも、何かと何かをつなげることもできるし、ね、紹介ビジネスとか、仲介ビジネスとか、マッチングビジネスみたいなことはできるわけです。自分でもちろん生み出せるものがあったら、それを生み出せばいいし、情報販売っていうのはやっぱ効率がいいですからね。生み出すのにコストがほとんどかからないですから、だから一つの効率のいいビジネスなんですけど、これだけが可能性なわけじゃないですから、 だから自分の特性、自分の過去の、過去を振り返ってみてね、何がやりたかったんだろうとか、今までどんなことを経験してきたんだろうとか、何やってたら楽しいだろうかってことをぜひ考えてみてもらいたいんです。で、その自分が楽しいこと、自分がワクワクしていることに他人を巻き込むことができたら、他人の可能性を生かすこともだってできるんじゃないですかっていうことですね。なんで裏バージョンでも話しましたが、裏バージョンっていうのはね、三浦さんっていう僕ともう一人の、人と協力してもらって対談形式で撮ってるんですけど、三浦さんがやりたいことの中の一つとしてワールドカップのビジネスっていうのがあるんです。サッカーが好きだからワールドカップに行きたいんですね。でもその一人でワールドカップ行っても楽しくないじゃないですか。だから、みんなを連れて行きたいっていうモデルがあって、でもそれってもしやれたとすれば、自分が行きたいワールドカップに誰かを巻き込んで行こうぜって言って、30人ぐらい集めて行ったらツアーとして成り立つじゃないですか。でツアーとして成り立つってことはそれビジネスとして成り立つわけですよ。手数料ももらえるわけですから、その代わり全部手配したりだとか現地行ってね、ガイドとか用意したりだとかそういうことはしなきゃいけないですけど、でも自分のやりたいことに人を巻き込んでビジネスにできるわけです。そういうふうに何だってビジネスになるわけですね。なのでぜひビジネスモデルっていう意味で固執しないでもらいたい。それは自分の世界を実は広げているようで狭めているもんなんだっていうことをですね、自覚してもらいたいですね。実は広げてるようじゃないですか。だってそれでお金を稼げたら自分の可能性広げられるかもしれないわけですから。だからビジネスを学ぶ、セミナーに出てテンプレートを学ぶっていうのは自分の可能性をすごく押し広げてるような気もするんですけど、ただそれは勝手に自分の中で狭い世界に引きこもってるだけだっていうことに気がついてもらいたいんですね。それをしなかったらいろんな可能性が生まれるわけですから、その中で自分がやりたいことを選ぶだけなんですから、だからすごく簡単なんですね。お金を稼ぐことはその特別なことではない。だって相手が知らないこととか相手がやったことがないこと、そういう可能性を、今まで閉ざされた可能性をちょっと広げてあげるだけでお金になるんですから。なので、まずはですね、自分の可能性を広げる、世界を広げることから始めてみてください。今すぐね、稼げる必要ってないと思うんです。だって3ヶ月後に死ぬわけじゃないですよね。おそらく。3ヶ月後に死ぬんだったら、それは頑張らなきゃいけないですよ。でも、多分そうじゃないと思うんです。別に1年2年やったっていいわけじゃないですか。だって永遠に続くわけじゃないですよ。で、ヤフオクやってね、出品して輸入ビジネスでとかって言って、eBay から上がって出品して、それ10年、20年続けるんですかって話じゃないですか。それはサラリーマンと何も変わらないんですよ。同じことなんです。上から言われたことをやって、自分の可能性を狭めてる。それだけなんですね。そこをやりたくない。だから普通ですよね、それが。普通じゃ嫌だからインターネットに可能性を求めてきたはずなのに、なぜ普通のことをやるのかっていうことなんですね。普通のことじゃないことをやらないと可能性は活かせないですから、だからぜひですね、そのやってることを今一度考えてもらえればなと思います。もしそういうふうにそのルーチンワークでやってるんだったらね、毎日同じことをやって毎日同じ作業をして、でお金が稼げたって何なのって話じゃないですか。自分の世界一向に広がらないですよ。お金が手に入っただけで、お金で手に入る世界ってちょっとですからね。だってお金が、じゃあ今1000万あって何ができるかって、車買ったりとかね、キャバクラ行ったりとか、それだけじゃないですか。いい服買ったりとか、ブランド品買ってみたりだとか、いい家住んでみたりだとか、それだけじゃないですか。それだけしか世界が広がらないんです。誰かと出会ったりとか、何かより多くのことを知ったりとか、これお金なくてもできますからね。だから、お金があるだけの人よりも、自分の可能性を生かせてるんだったら、お金がない人の方が幸せなんですよ。だっていろんな経験ができるから楽しいじゃないですか。でしかもいろんな経験した結果、いろんな人に影響を与えられるようになりますから、その可能性の輪っていうのがどんどんどんどん広がっていくわけですから、お金持ってるだけの人は全然誰にも影響を与えられないですよ。だから機械的にね、テンプレートでとかテクニックでっていうのをちょっとやめてもらいたいなって思うんですね。それが何をもたらすのかって言ったら全体の不幸ですからね。だってみんなが同じことをやり始めたら、せっかくそれで稼げた人たちもまた不幸になっていくわけですから、ライバル増えてね。っていうことは、なんかやるべきなのって話なんですよ。やっぱ自分のやりたいことを見つけて、自分のやりたいことをビジネスにして、自分の可能性を広げて、相手の可能性も広げてあげるっていうような生き方ができれば楽しいじゃないですか。で、しかもお金から解放されるし、どんな時代だって生きていけるわけですよ。で、これこそが自由だと僕は思うんですね。ぜひ自由な人生ってもう生きてもらいたいなっていうふうに思うし、僕自身もそれを目指してるんで、だからこうやって今、特に2012年以降、何がやばいかってさっきも言いましたけど、可能性を生かせる人と生かせない人ってのは二極化していくわけですから、だから今のうちに生かせるような生き方をしていかないと、やっぱ、どんどんどんどん無理になっていくんです。それなんでかって言ったら、普通のことをしないと生きていけなくなるからです。今のうちに可能性を生かしておかないとね。普通のことをしないと、 本当に生活が苦しくなっていくような時代になった時に、やっぱそこから抜け出せなくなるわけですよ。飯が食えないですからね、単純に。で、そうなると、より多くの経験をするためには、なかなかこう、時間もないし、選択肢が狭まってきますから、今のうちなんです。今なら時間もあるし、お金だってある程度余裕はあるはずなんです。普通に働いたら。だから、普通から脱却するためには、今のうちにそれを活かしていかなきゃいけない。せっかくその、ある意味普通っていうのはステータスですからね。特に今まだ社会保障制度とかが成り立ってるわけですから、それが20年先とかね、10年先20年先になくなった時にどうなるのかって話ですよね。給料だって安定してないし、ボーナスは出なくなるし、あるいはね、それは正社員っていう雇用形態がなくなるかもしれないし、退職金なんてもちろん出ないわけですよ。って中でなんか単純に生きづらくなっていきますから、生きづらくなるっていうか、選択肢が狭まってきますから、普通に生きることはできるんだけど、選択肢がどんどん狭まってくるわけです。今はいろんな娯楽を楽しめたり、いろんな場所に行けたり、だから今、日本史上類を見ないぐらい日本人は海外に行ってますよね。旅行に行きますよね。その辺の女子大生とか 2,3 カ国行ってるわけですよ。この自由を生かさないで何するんだってことですよ、今のうちに。ぜひだから今のうち、今じゃないとちょっと厳しいかなというふうに思うんで、厳しいかなって、まあもちろん2013年でも2014年でもね、気づいた人はどんどん可能性を生かせるわけですけど、早ければ早いほどいいわけです、気づくのは。だから僕は若いうちにビジネスっていうか、自分の可能性ってものに気がついてほしい。だから必ずしも全員が全員起業してね、独立してとかって話じゃないですよ。とにかく自分の可能性ってものを生かすような生き方をすること、それにですね、目を向けてもらいたいと思うんです。若ければ若いほど。で、結局今が一番若いですから、50歳でも60歳でも70歳でも80歳でも、今この瞬間が一番若いわけですから、だから今この瞬間に自分の可能性をまた生かさないと、どんどんどんどん出遅れて、出遅れた結果ね、いつの間にかもう戻れなくなってるみたいな、ことになるかもしれないわけですよね。だからそうなると、もったいないと思うんで、単純に。だからぜひ、気がついた人から恐怖を克服して、自分の可能性をどんどん広げていってもらいたいなと。だってこういう音声とかね、インターネットの世界に出会えない人だっているわけですから、残念ながら。それは単純に運が悪いのかもしれないし、でも偶然なわけじゃないですか、結局。インターネットの世界に出会ったのも、この僕のブログを読んで音声に出会ったのも結局偶然ですよね。その偶然を体験できているのは、まさにあなたですから、あなたがそれを何かしなきゃいけない。それを必然にしなきゃいけない。自分のストーリーにしなきゃいけないわけです。これをね、ただの偶然だと思って、そのまま聞き過ごして、そのまま生きてたら多分何も変わらないですよ。だって世の中は偶然できてるわけですから、偶然がね、僕らの身の回りにはいっぱいあるわけです。その偶然を自分の力で必然にしていく。つまり、必然っていうのは自分のストーリーに取り込んでいくってことです。例えば僕のこの話を聞いて何かを始めた人がうまくいったとしたら、それは、この偶然をその人は必然に変えたってことですよね。自分の成功のための。だからそういう力があるんですよ、人間には。偶然。世の中にある偶然ってものを結びつけたりだとか、必然にしたりだとか、そういう変化を起こす力があるんで、だから今ここでやらないことには何も変わらないということです。で、お金を稼ぐためにはね、2種類方法があるんで、1個は相手の悩みを、望みを叶える方法です。相手の望みを叶えれば、側近性がすごい高いんです。だからこれは要は便利屋さんですよね。何でもいいわけです。インターネットで便利屋さんで儲かりますからね。休日に芝刈りとか行けばいいじゃないですか。草抜きとか行ったりだとか、掃除に手伝いに行ったりだとか、引っ越し手伝いに行ったらいいわけですよ。それだけで便利屋さんで成り立ちますから、まあ引っ越しだったら引っ越し業者かもしれないですけどね。何か便利屋さんとしてできることっていろいろできますよ。ペットを探したっていいだろうし、ペットを洗うっていうのもいいだろうし、散歩に行くってもそうじゃないですか。それをインターネットで募集することができる。それは相手の望みを叶える方法なんです。ただ、側近性は高いですけど、そんなに金額が大きくない、し、ある程度我慢が必要です。楽しくないですね、単純に。でも確実です。だからお金がもし本当に今すぐ必要だとすれば、それはアフィリエイトで稼ごうとかではなくて、効率よくアフィリエイトで稼ごうとかではなくて、相手の望みはどうやって叶えればいいんだろうってことを考えた方がいいと思うんです。相手の望みを叶えるビジネスをすれば、もう側近ですから、確実に稼げますから。で、そうじゃなくて、もっと自分の可能性を生かしたいんだっていうことであれば、自分のやりたいことに相手を巻き込まなきゃいけないんです。あるいは自分が好きなことに相手を巻き込むわけです。で、これっていうのはやっぱ側近性は低いわけです。だって価値観を合わせなきゃいけないですから、価値観の合う人を集めて、そこで価値観、というものを共有して、で、そこで新しい世界っていうのを見せて商品を販売していかなきゃいけないんで、側近性は低いです。ただし、可能性がすごく大きいです。 で、ネットの効率化っていうのは、この巻き込む力を増幅させることにありますからね。つまり、一対多っていうものが可能なことにインターネットの特性ってものがある。だから、その一人一人を巻き込めなかったら、一対多でも意味がないんです。一対一で売れない商品って1万人相手にも売れないですからね。だから、そこですよね。一対一で売れる商品持ってんのっていうことをぜひ考えてみてください。でも、一対一で売れる商品だったら結構簡単に思いつきますよね。で、それを単純に1万人に向けて発信したら、インターネットビジネスっていうのは成り立つんですよってことなんです。なんで、この素朴にね、相手を巻き込む、なんか面白い提案、新しい提案、新しい世界、相手が知らないこと、相手ができないこと、そういうものを自分はできないのかってことを考えてみる。あるいは自分ができないんだったら誰かできないのかっていうのを考えて探してみる。そしたら誰かとお客さんをつなげることによって翻訳者になればお金稼げますから、だからいろんな方法があるんです。だからこれっていうのはやっぱ、世界を見てる。だから俯瞰する力ですよね。俯瞰する力があればそうやって見ることができるんです。やっぱ自分が自分がってなって効率よくお金稼ぎたい、お金だけ欲しいみたいな、誰からもなんか悪口言われたくないみたいなことを考えたら、やっぱ自分しか考えてないですから、だから意味がないわけですね。自分の本音を言わなきゃいけないし、本音言ったら誰かから批判されることもあるだろうし、自分が本気で心からお勧めしたいものを赤の他人にお勧めするってなかなか勇気がいることなんですよ。でもそれをやらないと意味がないでしょって話です。お金ならないでしょって話です。でも多くの人ってのはやっぱ自分勝手で、そのできれば誰からも、批判されたくないし、できれば自分一人で稼ぎたいし、できれば家でコーヒー飲みながらレイダンの効いた部屋でやりたいし、できれば1日30分でやりたいし、みたいなことを考えてるわけですよね。そりゃ無理ですよって話です。そういう方法を自分で思いついたんだったらいけるかもしれないですけど、誰かに教えられてる限りはそんな方法はないです。だから自分でやりたいことをやって、それに人を巻き込むっていうことにシフトしましょうと、言いたいわけです。でそのためのものがこのお金の源泉、価値の源泉、そういうことなんですね。で俯瞰する力、提案力、拡散力、融合力、この4つの力があれば、そういうものを自在に生み出すことができる。お金が稼げるポイントが見れて、お金が稼げるものを具体化できて、それを拡散することができて、お金儲かるでしょって話ですよね。それだったらだって売れるものが見えて、売れるものを形にできて、その売れるものを拡散できるんだったら、それ以外やることないですからね、ビジネス。で、さらに、それをずっと繰り返してても、どんどんどんどん自分の世界は狭まっていくし、そのうちビジネスってのは衰退していくわけですから、だから次の、爆発力を生むために融合する力っていうものを持つこと、その視点を持つこと、次の新しい世界を描けないかっていうことを考えること、それができさえすれば、永遠にビジネスってのは繰り返されるわけです。ずっと続くわけです。お客さんを変えながら、商品を変えながら、世界を変えながら、そういうふうにビジネスってのは続くわけですね。で、その小さな一歩として自分の可能性を広げる、生かすってことを始めてみてほしいんです。なので、相手と自分の可能性を広げられないかってことをですね、ぜひ意識的に考えてみてください。そうすれば、日常絶対変わります。日々の暮らしが変わります。だって、今サラリーマンで、会社で働いてるんだったら同僚でもいいですよね。ちょっとコーヒー買いに行くときに同僚の一本買ってあげればいいじゃないですか。買ってあげればね、感謝されるわけですよ。それがまさに、相手の可能性を広げるとか、相手のために何かをするってことじゃないですか。それによって、感謝されるわけですから、感謝ってのはどっかで返ってくるかもしれないですよね。返ってこないかもしれないですよ。だって、1対1の場合はね、物理的にその、可能性が低いですから。でも、1万人とかにそれをやれば、返ってくるんですよ、絶対に。だから確率論の問題ですよ、それはもう。だから、しっかりと相手と自分、両方の可能性を広げられないかってことに目を向けてもらいたいですね。これを常に意識を置いて考えることです。だから最初は別にお勧めする漫画とかを見つけるだけでもいいですよ。だって漫画が好きだったら漫画をどんどん読んでください。しかもね、漫画を読むって言っても、そのジャンプとかマガジンとかサンデーとかチャンピオンとかそれだけ読んだらダメですよ。もっとなんかマニアックな漫画とかを読まないとダメですよ。どんどん、だって知らない世界を知らないと意味がないわけですから、自分の可能性を広げるっていうのはそういうことです。だって面白いかもしれないじゃないですか。全然知らない漫画がね。見たこともない。で、絵がちょっと苦手だなって思う漫画を読むことによって、もしかしたらその漫画ってのはものすごく面白くて学びがあるかもしれないじゃないですか。それ読んでみないでわからないんですよ。だからその読んでみるってことをしたときに、初めて、あ、この漫画すげえ面白いってことになるわけですよね。で、そうなったときに初めて誰かに新しい可能性を示すことができるようになるんです。だからその小さなことでもいいんで、映画が好きだったらより多くの映画を見るとか、食べ歩きが好きだったらもっといろんなとこ行ってみるとか、毎日同じね、昼飯、昼食か、食って同じメニュー食って、ってやってたらどんどんつまんない世界になりますから、自分で自分の世界をねそうやって殺してるわけですね。可能性を毎日同じ食堂に行って、毎日同じメニューを食べて、毎日同じ時間に帰って、毎日同じ電車に乗って、なんか ビジネスできますかって話ですよ、それで。そういう人にね、誰かがついていきたいと思うのか、誰かにそういう人が新しい世界を見せられるのか、新しい世界、新しい可能性を見せない限りは商品ってのは売れないわけですから、そもそもビジネス、商品ってのはその可能性ですからね。相手の可能性を広げるのが商品ですから、だから自分から変わんなきゃいけないよねってことです。で、そういうやってるうちにね、自分の情熱とか自分の好きなこととかどんどん出てくるわけです。で、そういうものにさらにまたどんどんどんどん、新しいことを、新しい分野っていうものを開拓していけば、もう相当マニアになれるんです。で、最後に言えるとしたらね、お金持ちって全員オタクですよ。お金持ちっていうかね、ビジネスマン、経営者とか、起業家とか、お金を稼ぐ能力が高い人、お金と何かを交換する能力が高い人ってのは全員オタクです。100% 全員オタクです。何かのね。それは別に、その、アニメオタクとかじゃないですよ。二次元オタクとか、なんか萌えキャラオタクとか、そういうことはないですけど、何かのオタクなんですね。だからビジネスは成り立つんです。で、世間一般に言われるオタクと、じゃあお金を稼ぐ力が高い人って何が違うのか、それは融合力なんですよ。だって、普通のオタク、世間一般で言われてるオタク、引きこもりでもう二次元にしか興味がないみたいなオタクの人っていうのは、あるいは数字にしか興味ないとかね、生物にしか興味、魚にしか興味がないみたいな人っていうのはやっぱ融合する力がないですから、欠如してますから、自分の世界で自己完結してそれが楽しいんです。これってまさに多様化による硬直化なんです。それ多様化した人たちが、どんどんどんどんその興味を突き詰めていって硬直化した結果が世間一般で言われるオタクです。その硬直化をちょっとほどいたら融合力っても生まれますよね。自分が学んだこと、自分が知ってることと他人とつなげることができるようになるんです。そうした時にお金って儲かりますよねってことなんです。紙一重なんですね。オタクとお金を交換できる力がある人っていうのは、お金から自由になれる人っていうのは紙一重なんです。じゃあどっちがいいかって言ったら、やっぱりお金が多く交換できて自由に生きれる方、人の方がそのいろんなオタクになれるから楽しいですよね。一つのオタクになったって、アイドルオタクとかね、 AKB だけが好きとかだったらなんか人生つまんないと思うんで、人生の生かし方として AKB も好きだし、韓流スターみたいなものも好きだし、漫画も好きだし、映画も好きだし、いろんなことをやりたいんだみたいな人の方が、でそれぞれを突き詰めて、でそれぞれを他の人、全然知らない人たちに新しい世界として見せられる人の方が、僕は理想的だと思ってるんで、そういう人間になりたいなと思ってやってるんで、だ僕自身もオタクですよ。僕以外の人もオタクですよ。僕の知り合いなんて全員オタクですよ。だってオタクじゃないと喋ってても面白くないですから、自分が知らないことを知ってる人と喋られると面白くないじゃないですか。自分が知ってることだけ知ってるとか、なんか自分のことにしか興味がない人とか喋ったって面白くないですからね。だからみんなオタクなんです。だそのオタク度合いっていうものをぜひですね、認めなきゃいけないですよね。でどんどん磨いてほしいなと思います。そうした時にお金と交換する力ってものを、得た時に爆発するわけです。でお金と交換する力ってさっきも言ったように、俯瞰力と提案力と拡散力と融合力、この4つを、ぜひ身につけてください、というか意識してみてください。ではですね、まあこれまで4本の音声で話してきましたけど、これらを複合して考えてみてもらえば、すごくリアルにビジネスっていうものが見えるんじゃないかなっていうふうに思うんで、で、しかもそれってのは別に経済とかね、世界とか歴史とか、すごいそういうマクロな視点だけではなくて、ミクロな人と人、あなたと私、あなたと家族、あなたと友達、そういう中に縮図がありますから、だからそこを見てもらえれば、あ、じゃあ自分って何をやればいいんだろうってことが素朴に見えてくるはずなんです。なので、やることとしてはそこですね。自分の可能性を生かすっていうことの方向性に動いてみるってことと、他人の可能性を生かすってことに動いてみること、その2つです。これ動かなきゃ何も変わらないですから、ぜひですね、日常で何かにチャレンジしてみてください。チャレンジできることはいろいろあると思うんで、ではですね、今回4本目の音声これで終わりになります。最後にまたアンケートを募集するので、そのアンケートを答えてくれた人はですね、裏バージョンを、漏れなくまた、プレゼントします。で実はですね、この裏バージョンっていうものが、このお金の厳選シリーズの中で、おそらく最も価値のあるものだと僕は思ってるんです。それはなんでかって言ったら、僕と三浦さんっていう人を、2人で話してるからです。今回僕これ一人で話しますが、一人で話している限りはどうしても自己完結になってしまうところがあります。できる限り分かりやすくとかって思って喋ってますけど、でもどうしても分からないことがあるだろうし、一人一人に合わせた話ができないので、だから、代弁者として三浦さんというものを、来てもらってるんですけど、 だその二人の話を聞くことによって、すごく腑に落ちると思うんで、ぜひですね、今回の話、を聞いたら、アンケートに答えて裏バージョンも手に入れてみてください。もうすでに3つの裏バージョン配信してますが、それはですね、アンケートに答えてくれなかった人には、残念ながら配信できないものなんで、今回この4本目の音声に関する裏バージョンも、この4本目のアンケートに答えてくれないと、プレゼントすることはできません。なので、ぜひアンケートに答えてください。それが、また僕の参考にもなるし、多分次の話がもっと面白くなると思うんで、じゃあ、以上です。ありがとうございました。